聖書を拝読いたします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わせた方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そして、その泥を盲人の目に塗って言われた。言って、シロアム、訳して言えば、乾されたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると、見えるようになって帰っていった。
今朝のメッセージは、神の業が現れるためにと題しまして、メッセージを取り入れていただきます。
改めましてもう一度おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。さて、クリスチャン作家として活躍をされた三浦絵子さんという方がいらっしゃいました。今から10年ほど前に宣言されたわけですけれども、この人は、24歳の時に肺結核にかかられたんですね。カリエスといって骨に結核菌が入る、膿が出てくるというような大変な病です。13年間もですね、ギブスに固められた入院を余儀なくされたわけですね。で、その入院中にある宗教の、布教師がやってきまして、こう言ったというんですね。肺結核と雷病は典型病、天の刑罰、典型病と言われているんですよ。これは神が与えた罰なのです。すなわち、肺病は素直に入って言わない、従わないから肺病になります。顔にあざのある人は前世で夫の顔を踏みつけたから。盲人や老和者は親の因果が子に移ったんです。そんなこと言った。当人もですね、身に覚えのない前世を持ち出されてですね、やれ因縁だ、やれ罰だというようなたたりだというようなことを聞いて、三浦絵子さんはたまらない思いをされたそうですね。で、今もなおですね、こういう類の宗教というのは結構あるんですね。自分がこんな命、ハンディ、障害、病気、試練、こういうものに遭うと、何かのたたりであるとか、先祖を敬っていないことがあるとか、お金を踏んだくられて、いろんなことをされるとか、そういう類の宗教っていうのがたくさんある。で、そんな中で、悶々としていた日々を送っておられた三浦役さんは、この先ほど読んでいただいたこの箇所を通して、神の業が現れるという素晴らしいイエス様の言葉に心を打ち震えるような感動を覚え、まさに闇の中から光を生み出されたんですね。今日このような大変有名な箇所でありますけれども、ヨハネ伝のこの9章に差し掛かってまいりましたので、このところからこの聖書が語るところの3つのメッセージをお話ししたいというふうに思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、愛する方々とこうして今上に下にそれぞれの場所で礼拝を捧げられる恵みをありがとうございます。大変有名 なイエス様のお語りされた言葉、また御業をなさったその御業、そのところから私どもがあなたの御言葉の真理を正しく汲み取ることができますように、お一人お一人さまざまな人生に照らし合わせ、あるいはまた試練に遭うとき、悩みに遭うとき、病に打ちひしがれそうになるとき、あるいは障害に悩むとき、さまざまなときがございますが、どうぞお一人お一人があなたの励ましと希望を見出すことができますように、御手に委ねて尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。最初このところから分かる真理は、障害とか病とか試練はたたりとか因縁ではないという力強い断言ですね。イエス様が道の途中で生まれつきの盲人を見られた。で、その時に弟子たちが尋ねた質問がまさに今もなお世界中で、また日本には特に多いのかわからない考え方が出てきます。2節。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。目の前に盲人がいるにもかかわらず、弟子たちはこんな心ない言葉を持ってイエス様に尋ねたんですよ。まさに因果応報の思想というものがここにはっきりと出ているわけですね。我々もですね、何か悪いことが一つでだけではなくて二つ三つついたりすると、何か悪いことをしたのかなとかですね、そんな思いに駆られてしまうということがありますが、まさにそこを突くわけですね。生まれながらに何かの性格とか病とか障害とかいうものを持っていると、何かのたたりではないかと考えてしまう、そういう傾向というのは我々の中にあるわけです。だいぶ前のことでありますけれども、コンゴの街を歩いていました。その時に私の、そうですね、4,5 メーターほど先に親子が並んで歩いていました。そのもう一つ向こうに、こちら側に向かってくる、まあビッコを引いた男の子が汗をかきながら歩いてきたんですね。その時にすれ違いざまに、その母とその子の、その子供の方が言った言葉が聞こえてきたんですね。かわいそうやねって。そしたらお母さんがすれ違った後なんて言ったかというと、あんたはそうでなくてよかったねって言ったんですね。この男の子がそんな言葉聞かなかったらいいのにと、耳を塞いでほしいと本当に思いましたね。同情のつもりですかね。あんたはそうでなくてよかったね。そしたらその子はどうなるんですか。乙武広忠さんという有名な五体無満足という本を書かれた方がおられるでしょ。あの人が書かれたその本の中で、僕はそんな体でとよく言われるけど、不便は感じることがあっても不幸ではないですと言われるんですね。お母さんも偉い。お母さんと対談があってですね、あの日野原先生とこの乙武先さんが対談している中で、お母さんの話が出てくるんですね。生まれた時にまるでサルドマイド人のように両手両足がなかった生まれてきたんですよね。母親が自分が産んだ子がそんな姿ってお母さんだったらどう言いますかね。その時に乙武君のお母さんが、まあかわいいって言ったって言うんですよ。実感だったんでしょうか。そういう母親のもとで生まれて育っていくから、乙武さんはあの障害をはねつけていけるわけでしょうかね。イエス様はここで弟子たちが心ない質問をしましたときに、三節でイエス様は答えられて言われました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。革命的な素晴らしい言葉を言われたんですね。
皆さんの中に障害やあるいは問題や試練やうまくいかないとか、あるいはさまざまな不幸と思われるような事柄があるというときに、どうぞこのイエス様が語られたことはしっかり掴んでいただきたいんです。何かの因縁とかただりではない、そうではなくて神の技がこの人に現れる、そういう言葉を聞いて生きていくということが信仰、聖書の語るところのキリスト教信仰の教えであるし、また思い、まずね、思いが変わる必要があるんですね。思いが、自分もこんな身になってどうせダメだとか何かの因縁だとかいう考えが打ち破られないといけない。この男、盲人のこの男はイエス様の言葉を聞いたときに、じゃあ何のためにということを思うわけですよ。神の技がこの人に現れるためですとイエス様はおっしゃいました。神の技が現れるというのはどういう意味かというと、この障害ということを通して神を信じて生きることの素晴らしさを体験する材料になるということなんですね。これを聞いた男のことを想像します。彼はここでも名前が出てきませんけれども、最大聖書の中に出てくるのは名前のない盲人の存在ですね。つまり名前をつけてもらえないんですよ。障害があって生まれてきた子供に親は名前をつけない。だから唯一名前が書いてあるのはバルテマイという名前が出てくる人いますが、これは前も言ったことがありますが、バルトは息子、テマイというのは親の名前、つまりテマイさんちの息子、そういう名前の付けられ方。つまり自分の名前はないんですよ。そうして生まれてずっと育ってきたんです。そして大概聖書では盲人で生まれると乞食をするしかない、物乞いをするしかない、目が見えないからそこに置いてもらう、宮の門のそば近く、そういうところに置いてもらって右や左の旦那様と言って物乞いをするしかなかった。そういうように強いられるんです。自分に責任ないでしょ。にもかかわらず親は名前をつけない。つけないだけではなくて親とかは離されて物乞いをする生活しかなかった。聞く言葉は弟子に現れるように、誰が罪を犯したからこうなったんですか、幸福もなければ希望もない、そんな人生を強いられてきたんです。そして生きること自体が罪だと言われるばかりの思われ方をしながら生きていく、これはもう生ける屍の人生を強いられる。どんなにこの男が心の虚しさや生きる価値のない、いや自分自身が価値がないと思わされ続けてきたかと思うんですよ。そんな中でイエス・キリストが言われた言葉、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の技がこの人に現れるためです。この僕に神様の、今までは遠い存在、恵みなんかいただけないと思っていたその神様の技がこの僕に現れる、聖典の霹靂でしょうね。嬉しい言葉ってあるでしょ。我々は言葉に権威とか力がなくなっている時代に生きている。だけど言葉っていうものは、聖書を読みますと言葉には力がある。光があれと言われたらその光が存在するんです。人よ生きよと言われたら人は生きるんです。神の言葉、キリストの言葉というのは嘘偽りがなく、その言葉には力がある。そのような言葉として聞いたんです。いつかもお話をしましたように、私が数年前 日本公共広告機構の言葉、キャッチコピーに非常に心打たれた話をよく私はしますけれども、あれは本当に素晴らしい言葉だと思うんですね。命を大切に、命は大切だ、そんなこと何千回何万回言われるよりも、誰かが本気になってあなたは大切だって言ってくれたらそれだけで生きていける。聞いていてちょっとジーンときました。テレビのコマーシャルだったけど、本気であなたは大切だ。イエス様の言葉はまさにこの男に向かって、神の技が現れる、自分は生まれながらずっと罪のせいだ、お前が生まれたところが悪かった、因縁だ、たたりだと思われ続け、自分も思い続けて、人生生きてたって意味がない、そんな思いをずっとしながら人様に物をいただいてやっと生きるしかなかった、そんな彼がこの私に神の技が現れるっていうのを聞いた時、どんなに嬉しくて、どんなに素晴らしい思いに希望に満ち溢れたかと思うんですよ。神の技現れる、こういう話をするとですね、やがてこの男は後でシロアムの池に行って目を洗い、そして目が開くという素晴らしい奇跡が起こってくる。ここから取られた歌が、あの有名なアメイジング・グレイスですよね。驚くばかりの恵みなり。かつては盲人であったけど、今は Now I see、 見えますって言うんですね。それほど歌を割れた有名な歌になってきた土台のお話ですね。そんなことが起こるんですか？起こりますね。目が見えるという奇跡も素晴らしいことには違いないけど、ある意味ではもっと素晴らしいと言ってもいいかもわからない、人生が変えられるという、そういう意味が、許可を得てお話をしたいと思うんですけれども、ここにも出席をしています城田洋平君の生涯というものは、まさに神の御業が現れたと思うんですね。男前に話をしますと言いましたから、そういう感じで言いたいと思いますけど、彼はですね、高校入学をして3日目に大変人と交わるということが不安になる。お母さんの話では制服が怖いと言い出したって言うんですね。それで通学ができなくなった。クリニックで不安神経症として薬を飲むけれども、体の不安、震えが止まらない。いくつかの病院に行きます。うつと言われ、あるいは統合失調症とも診断が定まらないまま学校に行けない、と高校の生活が続きます。で、高校を中退いたしまして、バイト生活をしたんですね。で、友人とバンドを組み、そして大変上手なドラムの名手ですけれども、ドラムを叩き、そういう生活が続けられていました。ただその中で仲間から薬物、マッシュポテトと呼ばれる食べ物のマッシュポテトは食べていいですけど、薬物はいけませんね。気をつけたんですね。薬物依存から来る不安と幻聴に悩む生活が始まってしまいました。その前後にですね、彼は教会に来始めて入門講座でも学んでいたんですね。理解者を信じるというところまで来てるんですけど、洗礼を終わっているととどまっていくというか、そういう踏ん切りがつかない生活が続いていた。そうした矢先に2001年、今から11年前ですけれども、11月28日に心の不安から何かに追い立てられるような恐怖感に襲われて、彼は家の2階の窓から飛び降りてしまった。城田さんの家は坂に面した位置で、まあ3階分ぐらいの高さがあるような、そういうところです。そこからバーンとジャンプして飛び降りてしまった。全身打撲、脳挫傷、片目失明、顔面80箇所の骨折、意識を回復することなく1ヶ月が過ぎていきました。私も近代病院の救急病棟に行きましたけれども、その姿は目から血は出ている、全身腫れ上がっている、脳挫傷とも言われても致し方ないような、本当に悲惨な状態でありました。 同医者さんから意識が回復しても植物人間を想定してくださいと宣告されたんですね。でそんな中で彼の人生もここまでかなと思いかけたときに、母のひろこさんが驚くことを私に願い告げたんですね。それは何かというと、先生、陽平は事故前にイエス様を信じていましたから、洗礼を授けてもらえませんかと言ったんですね。で、普通、牧師たる者はですね、洗礼を授けるのは、その人が信仰の告白をして、その告白の後に洗礼を授けるというのが、まあ、上等手段ですね。かつてはしたかもわからないけれども、今はもう意識不明です。1ヶ月が過ぎようとしている、そんな中で、できるか、ちょっと待ってください、1週間考えさせてくださいと言って、その時は即答を避けました。で、妻に相談したら、授けてあげたらいいと思うよと家内の話でありました。で、祈りながらどうしたもんかとこう思う中でこう判断したんですね。神様という方は過去も現在も未来も一点で見ることができる。我々人間は過去は過去、現在は現在、未来は未来としかわからないけれども、神様という方は過去も現在も未来も一点で見えるから、未来のことも今言えることを言うことができる。そういうお方です。そうすると過去に信仰告白したことも今の現在になってそれを有効として洗礼を時間を調整できるんじゃないかという、そういう思いが、湧いてきたというか、そこで私はあ、いいんだと思って翌日曜日に、お母さんに授けましょうと言った。12月の12日当日、近代病院では特別手術をあつらえてもらいました。病院が用意した水、私は蒸留水を持っていきますと言ったんですが、それでは困ります。じゃあどうしたらいいんですか、どうしても水を使うんですと言ったら、いや、病院の方で用意します。それを使ってくださいということで、看護師立ち会いのもとに洗礼式を行うことになりました。陽平君はベッドに寝ています。お母さんがいます。看護師がいます。私がいます。陽平君、そう読んだけれども、呼べと答えず、返事はない。続けて私は、陽平君、君が願っていた洗礼を授けるよ。来よ、何時の罪は許されたり、父と子と聖霊との名によって、何時に洗礼を授く。と言って、三滴水を浸して彼の額に濡らしました。その時に、意識がなかった彼の体がブルブルブルブル震え出したんですね。そして目から失明しているその目から涙がこぼれ落ちたんですね。私自身授けている最中非常にびっくりしたのを覚えています。素晴らしい洗礼式であったんですね。それからは驚きの連続であったんです。12月12日に洗礼式がありましたが、その8日後、12月の20日、ひろこさんが私に言いました。先生、陽平の意識が戻りました。え？何ですか？植物人間、治ってもそうだと言われていた彼が、意識が戻りました。12月27日、先生、筆談ができるようになりました。1月3日、正座ができるようになりました。2月8日、車椅子で歩けるようになりました。2月9日、実際に自分の足で歩けるようになりました。面会したとき、私は陽平君に尋ねたんです。陽平君、君、洗礼を受けたことを知ってる？と、はい、母から聞いて知っています。で、そうか、よかったな。無意識の中だからあんまり覚えてないに違うかなと思うんだけどね、と小岩に言ったら、彼は、そうですね、でも僕は、ある時自分の体から魂がふーっと離れていって別世界に行くようなそんな時があったんです。その時に僕の足を引っ張ってくれた男の人がいたんです。それ僕ちゃうかいと言ったんです。笑い話です。で彼は 今こうして聖書朗読をしたり、あるいはジョイフルタウンでバンドの奉仕をしたり、また多くの皆さんはご存じないかもわかりませんけれども、良き鳥なしの祈りの手を神の前に捧げて祈ってくれてますね。で、同じようなところを通ってきた一人の青年の人に良い友達となって、この前の木曜日にも私もその前は行ったんですけれども、彼一人で彼を訪ねて、そして良い証しをしてきた、行きました。やっぱり神の技は起こるんですよ。人生どんでん返しのようなことが起こる。高橋尚子選手、かつてのマラソンランナーがいました。今まではつらかったけれども、オセロゲームのように今までプロだったものを全部ある一つの球を置いたら全部城に変わりましたって彼女は言いましたね。神の技が現れる、そういうことが起こりうる。目が開くことの素晴らしいことには違いないけれども、人生が変えられていくという大きな技がやっぱりあるんですよ。私が牧会している教会でそのようなことを見せてもらったのは、私に対する大きな感謝の、プレゼントのように思いますね。神は生きて働かれる、そう思うからです。最後にもう一つのメッセージがありません。それは、なんでシロアムの池に行って洗いなさいと言われたか。つまり、御言葉に従って生きることこそ人生の支えであるということを教えようとされているということがわかるんですね。もちろんイエス様が即座にこの男の人の目を開けることはおできになるはずです。しかし、なぜかシロアムというところの池に行って目を洗いなさいと言われた。7節に書いてあるでしょ。この意味を思うんですよ。なぜ即座に癒されずに目をつぶったまま、シロアムの池ってね、彼がいたところからね、800メーターほど歩かないといけないんです。盲人が800メーター杖を取りながら、どっかにぶつかりながら歩き続けないといけない。それをイエス様はあえてされたんです。この意味を思うと、即座に目を開けるならば、それはそれで奇跡でしょうけれども、それならばこれから神を信じて生きていくということの意味が、単なる奇跡を求めることしかなくなってしまうということなんです。イエス様の言葉を聞いてシュラムのところに行くまで、まぶたに泥が塗られている。男は半信半疑です。行きなさいと言われて歩き出す。バーンとぶつかる。いや待てよ。あれは聞き違ったんかな。本当に、泥はついてる。泥はついてるけど、本当にシュラムまで行って、洗ったら目が開くんかな。そういう不安や迷いや疑いを繰り返すわけでしょ。信仰というのはね、不安もなければ疑いも迷いもないという言い方ではないですよ。絵に描いた文字ではないんです。時には迷いも不安もぶつかることもある。しかしそんな中でただ一つのお言葉、シロアムに行って洗いなさいと言われたお言葉だけを取捨選択して掴んでいくんですね。その間さまざまな不安や迷いは生じてくる。生じてくるけれども、このキリストの言葉を掴んで従って生きていく。やっとシロアムまで来た。そして自分で水に浸して顔を洗っていく。洗い終わって目が、本当だった、イエス様のお言葉は本当だった。これからイエス様のお言葉、今の時代で言えば聖書に従って信じて生きていくということの確かさ、これを我々も得ることができる。それまでは人に頼り、あるいはそういう人のお情けでこの男は生きてきた。しかしこれからは神の御言葉を信じて、神の御言葉に従って 生きていくということの確かさを彼は得ていくことができるようになる。イエス様というお方は本当にその人自身が自分で生きていくということの糧を得るためにいつもいつも徹頭徹尾なさるお方だということをつくづく思わされますね。今もなおキリストは目には見えませんけれども人生においてそういう見業をなさるわけですね。お祈りして終わりたいと思います。
恵み深い天の父なる神様、有名な生まれながらの盲人の目が開くお話でございました。しかし今日私どもは今もなお日本に根強くあるところの間違った思想、因果応報、祟り、因縁、裁き、またそのようなことで自分が価値がないと思わされていく生き方、そういう生き方から解放されて神の業がこの身に起こる、それを信じて生きていくということの素晴らしさを見たことでございます。天の父なる神様、今日集われたお一人お一人にそのような恵みが行われますように、信頼して積むとき、あなたは私自身も経験したようにさまざまな思いを超えて御業をなさいます。お一人お一人がそのような祝福を体験していくことができますように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アメン。